ません。それでは改めて一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんと一緒に読んでまいりたいと思います。Let's pray. 愛する天の父なる神様、皆を心から賛美します。また感謝いたします。どうぞ今日もこの礼拝をあなたの御手の中に守り、また祝してくださいますように、私たち一人一人の魂にあなたの聖霊様を豊かに送ってくださり、満たしてくださり、あなたの御言葉を通して、また祈りを通し、交わりを通し、あなたの栄光を豊かに表し、私たち一人一人を導いてくださいますように。また主よ、どうぞ今日ここに集うことのできなかったお一人お一人もあなたの御心にどうぞ留めてくださいますように、そしてそれぞれの方がいらっしゃるその場にあってあなたの御手を持って祝福し支えてくださいますようお願いいたします。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねいたします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。三条の説教の幸いな人シリーズも今日で第4回目を、ね迎えました。今日の御言葉は6節、義に飢え渇く者の幸いについてです。この三条の説教のこの最初に出てくる幸いな人シリーズというんですかね、には全部で8つの、幸いについての教えが出てくるんですけれども、それぞれ、バラバラに別のことを教えているわけではないんですね。実は8つ幸いな人について教えられているんですけれども、よくよく読んでいくとそれは一つのことを教えている。その一つのことは何かといえばイエス・キリストの福音、イエス・キリストが私たちに伝えた良い知らせ、良き知らせが私たちにもたらしてくれる幸せ、幸いについて8つの方角というんでしょうか、8つの側面からその一つのことを私たちに教えてくれている。それがこの幸いな人のイエス様の教えだと思うんですね。だから一個一個別々のことではない、みんなつながっているというふうに考えていただいていいと思います。全く無関係ではなくて全部つながっているんですね。例えば私たちがすでに見てきた心の貧しさ、霊的な貧しさというものは私たちに悲しみをもたらしますよね。私たちが本当に霊に貧しいということを知ったとき、私たちの心の内には御心にかなった悲しみが湧き起こってきます。けれどもその悲しみは慰めを通して私たちに本当に必要なものは何かということを気づかせてくれるということを私たち学びました。それは何かといえばそれは神の救いであり希望ですよね。自分の霊の貧しさを知ることによって私たちは御心にかなった悲しみを覚える。そしてその悲しみは神様の慰めを通して私たちに本当に必要なもの、神の救い、神の希望を私たちに教えてくれる。さらにその神の救いと希望を待ち望んで私たちが生きていくときに、それは私たちを柔和なものへ成長させてくれる。私たちのうちにある柔和というものを養い、そして最終的に私たちに勝利をもたらしてくれるということを前回私たちは御言葉から分かち合いました。そしてこの心の貧しいものも、そして悲しむものも、そして柔和なものも別の方角から見たら、別の言い方表現をしたら、それは神の義に飢え渇いている人たちということができると思うんですね。心が貧しい、霊的に貧しい人というのは神の義に言ってみれば飢え渇いている人です。そのことによって悲しみを覚えている人もそうですよ。神の義にそれは飢え渇いている人です。柔和な人、神の希望、神の救いを待ち望んでいる人もそうですよね。神の義に飢え渇いてそれを待ち望んでいる人たちということができると思います。まあ、そういうわけで今日はですね、この義という言葉が出てきましたが、この義を満たすという方角、側面からイエス様の福音、特にイエス様の十字架が私たちにもたらしてくださった義というものについて皆さんと一緒に考えてみたい、分かち合いたいと思います。イエス・キリストの、イエス様の十字架によってもたらされた義というものには大きく分けると3つの側面があります。大きく分けると3つあります。第1番目にそれは 審判者としての神の義ですね、御言葉を出したいと思います。詩編の50編6節の御言葉です。天は神の義を告げ知らせる、まことに神こそは審判者である、言葉があります。イエス様の十字架に表された第一番目の義、それは審判者としての裁き主としての神の義、正しさというものなんですね。それはこの世の罪や悪を裁く、それらを取り除く神の正しさ、正義。それは別の言い方をすれば、神様が神様であるということなんですね。ちょっと哲学的でしょ。神が神である。裁き主としての神の義というのは、別の言い方をしたら、それは神様が神様であるということなんです。例えば真っ白な絵の具、まあ実際には科学的に厳密なことを言えばそういうものはないんでしょうけれども、まあ、あえてあったとして、真っ白な絵の具にわずかであっても、それこそジョーさんの研究しているナノの世界であっても、ほんのわずかであったとしても、別の色を混ぜてしまったら、それは厳密には白とは言えないですよね。もちろんちょっとだけだったら私たちパッと見はわからないかもしれないけれども、ちゃんとこう分析する機械なんかがあって見ていくことができたとしたら、それは厳密にはもう白じゃないですよね。何かちょっとでも混じってしまったら、純白純粋な白ではなくなってしまう。それと同じように、神様がほんのわずかでも、ほんの少しでも罪や悪に対して妥協をする、それをまあいいや受け入れてしまうということは、それは神が神ではなくなるということです。神が神であることを放棄するということですよね。白が白じゃなくなってしまうということです。神様はなぜ愛する一人子であるイエス様を私たちの身代わりとして十字架で裁かなければならなかったのか。これ多くの人が持つ疑問なんですね。特にクリスチャンにまだなってない方は、この洗礼の準備なんかで学びをするときに、その許しっていうことはいいことだっていうのは分かるんですけど、でもなんでイエス様が死ななきゃいけないのって疑問を持つ方結構いるんですよね。神様はなんでただ純粋にただ私たちの罪を許しなかったことにしなかったのか。別にイエス様は十字架につけなくても、神様の鶴の一声で、はい、罪もう取り消しって言っちゃえばいいじゃないか、そんなに大事で大事で愛する一人子をわざわざ十字架につけなくてもいいじゃないか、神様の裁量でただ許せばいいじゃないか、まあ、そう思ってしまうんですね、私たちはね。なぜ十字架がそこに必要だったのか。それは神様が神様だからなんです。神が神であるということ、神の義を全うするため、神が神として存在しているからこそ十字架は絶対必要だったんです。神様が十字架を介さずに、そこで裁きを示さずに、ただ罪はなかったことにした、罪は OK ってしてしまったら、それは神が神の義を失うことになります。神が神としての存在を失うことになります。それはありえないことですよね。神はいつでも神であらなければならないし、あり続けるお方です。だから十字架が必要だった。ですから私たちが神を神として礼拝をするということは、そのこの神様の正しさ、神様の義を認めるということなんですね。神様を礼拝するということは、まずこの神様の義を認める。でも私たちなかなかそれができないですよね。自分の中の正しさにこだわっちゃって、いやいやいや神様の方が間違ってる、自分の方が正しいと思ってしまう。でもそれでは神様を礼拝できない。神様を礼拝するというのは神様の義を認めるということ。そしてこの神様の正しさ、神様の義の前に私たちが立った時に、私たちは自分の内側にはその神様の義、神様の正しさ、神様の基準を満たすものが何にもないということを思い知らされます。義に飢え渇くというのはそういうことなんです。 心の貧しさに気づく、自分の中の義の乏しさに気づく、自分はもう義に植え乾いて何にもないということに気がつく、それが義に植え乾くということ。神様の前に立った時に黙示録を記したあのヨハネも、そして旧約聖書に出てくるモーセも、またその他多くの預言者たちも、この神様の義、神様の臨在の前に立たされた時にみんな卒倒してますよね。ある者は気を失って倒れる、ある者は死の恐怖におのれおののいて神様を見ることができない、もう神様の顔を見たから自分はもう死んじゃう、みんな恐怖にとらわれるんです。でもそれは裏を返せば神の義に対して自分たちの心の貧しさ、義の乏しさに打ちのめされたということですよね。その人たちは神の前に立った時に、とても神様と顔と顔を向き合わせて正々堂々語り合えるような自分はものではない、まさに義に植え乾く、義の乏しさに打ちのめされた、それが彼らの姿だったと思います。この神様の義、神の正しい裁きの前に立たされた人間は、彼らだけではなく私たちみんな死と破滅と、そして永遠の裁きの恐怖に立ちすくむしかないんです、神様の前に立ったら。けれども神様はその時何と語りかけてくださったか、彼らに何と語りかけてくださったか、私たちに何と語りかけてくださっているか、神様は必ず恐れるなって言ってくださる。もう死にそうなほど恐れている預言者たちに対して、また私たちに対して、神の前に立った私たちに対して、恐れなくてもよい、恐れるな、語りかけてくださる。自分の正しさを神様の前に誇り胸を張るあのパリサイ人ではなくて、神様から遠く離れたところに立ってとても天も見上げられない、舌を向いて自分の罪深さを神様に告白し憐れみを請う主税人を神様は心に留めてくださって義としてくださった。この者こそ義とされて家に帰ったんだってイエス様は教えてくれてますよね。ここにもう一つの神様の義が、十字架の義が表されています。それは義に植え乾く者たちを憐れみ、そしてその植え乾きから救ってくださる神様のもう一つの義、回復の神、再創造の神、救い主にして愛なる神様の義、それが今日二つ目の神様の義です。一つ目は審判者としての義、罪を取り除く、罪を裁く神様の義ですけれども、それと裏表表裏一体のように神様にはもう一つの義がある、それが今からお話しする義です。出るかな、はい、このマタイの福音書の一章、皆さんこれ僕読みませんけど、ちょっとこちら見てくださいね。マタイの福音書のこの一章の中に、いわゆるこの許嫁になっていたマリアがまだヨセフと一緒にならないうちに、身重になってしまった、そのことを知ったヨセフが、彼女を晒し者にしたくなかったので内密に晒せようとした、記されている箇所があります、クリスマスでよく読まれる箇所ですよね。そこに夫ヨセフは正しい人であった、正しい人であってという言葉が書かれていると思います。この正しいという言葉にはギリシャ語で義を意味するディカイオスという言葉が使われているんですね。でディカイオスという言葉、本来であれば姦淫の罪、姦淫を犯した、実際は聖霊様なんですけれどもね、でも そんなことをまだ分からない間は姦淫を犯したんだなと普通思うわけですよね。ですから姦淫を犯したその罪を告発してですね、場合によっては、当時はローマ帝国に支配されていましたから死刑というものはそう簡単にはできませんでしたけれども、でも場合によっては石打ちの刑もあり得るような状況の中でヨセフはマリアの命を救おうとしたわけです。だから内密に晒せようとした。ここにディカイオス、義という言葉が含むもう一つの正義が表されています。 ちなみにこのディカイオス、義という言葉、今日の箇所に出てくる聖書のこの義という言葉と全く同じ言葉です。ヨセフは正しい人であったの、正しいと義に植え替わくもののこの義という言葉、両方ともディカイオス、同じ言葉が使われています。それは相手を滅ぼす正義とはまた別の、その滅びから救い出すもう一つの義と言ってもいいかもしれません。悪や罪を滅ぼし尽くす神の義と表裏一体にもう一つの義がある。それはその滅びからその人を救い出す神様の正しさ、義ですね。神様は十字架の上でその裁きの矛先を、その罪を犯した我々人間にではなくて、ご自身の愛する一人子イエス・キリストに向けました。イエス・キリストに負わせられました。またイエス様ご自身もそんな父なる神様の御心に自ら進んで従って行かれました。ここに裁き主、審判者である神様のもう一つの義、もう一つの御顔、ご性質が表されていますよね。それはご自身の愛する一人子を捧げるほどに、あるいはイエス様から見れば自分の自身の命を捨てるほどに、私たち被造物を愛し、そして慈しみ、何としても助けようとする創造主の我々被造物人間に対する愛と正義、責任と言っていいかもしれない、ここに表されています。信仰というのはこのキリストを通して、イエス様の十字架を通して表されたこの神様の義を自分の義として神様の前に立つということですよね。信仰というのはドアみたいなもんだと思います。私たちがその信仰という名をドアを開けたときに、イエス様がそのドアから私たちの中に、うちに入ってきてくださる。私たちのうちには神様の前にその基準を満たす義なんて何にもありません。空っぽ、すっからかんです。でも私たちが信仰というドアを開けたときに、イエス様がそのドアから私たちのその空っぽの中に入ってきてくださって、その中にイエス様が住んでくださる。イエス様ご自身が私たちの義となってくださる。そして私たちのために取りなしてくださる。それが福音、良い知らせであり、私たちの義ですよね。そこに私たちの魂の救い、私たちの回復がもたらされてい、くということ。ところが、いつの間にか私たちはこのイエス様を罪の方に追いやってしまうことがあります。罪の方ならまだいいんですけど、場合によっては出てってくださいと追い出しちゃうことがありますよね。そしてイエス様が本当はおられるべきところに別のものを置いてしまう。例えばそれは自分の立派な行いや実績かもしれません。あるいは肩書きや人からのそれは評価かもしれません。あるいは場合によってはそれは霊的な体験、神秘的な体験、あるいは自分の祈りが聞かれた奇跡が、こんなことが起こったっていうようなことかもしれない。それらが悪いとは言いません。その中にはもちろん神様が与えてくださったギフトもたくさんあると思います。それらには私たちは感謝したいと思います。けれどもそういったものがいつの間にかイエス様がおられるべきところに取って代わって、私たちの誇り、私たちの拠り所、私たちのそれが義となってしまったら、それは大きな問題です。どんなに立派な行いであっても、あるいはどんなすごい霊的な体験や奇跡や、あるいは実績であっても、あるいは感動であっても、神様のそれは義を満たすものではないということ、私たちは忘れてはいけないと思うんですね。イエス様はそのことを次のように警告をされました。マタイの福音書の7章の21節から23節の御言葉です。お読みしたいと思います。私に向かって主よ、主よというものが皆天の御国に入るのではなく、 天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れて行け。厳しい言葉ですよね。ショッキングな言葉ですよね。父の御心を行う者って誰でしょうか。父の御心を行う者、それは御子を信じる者ですよね。ちょっとヨハネのここ引用させてもらいましたけれども、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことだ。天のお父様の御心は私たちがイエス様を信じることだ。イエス様が成し遂げてくださったあの十字架の御業を信じて永遠の命に私たちが入ることだ。それが天の父なる神様の御心を行うということですよね。私たちの今ここにある義は何でしょうか。ここにイエス様が私たちの義として今おられるでしょうか。それを点検する、方法があります。それはイエス様がもし私たちの義として今ここ私たちのうちにいてくださるならば、その義はまず第一に私たちを謙遜にします。だって自分のそれは義じゃないですから。それを誰かに私たちは誇ったり、自分の方が立派だとか、あの人の信仰はダメだとか、そんなことを言うことを、そんなことは言えないはずですよ。それはだって自分で積み上げた義じゃないんだから。イエス様が義となってくださるっていうことが本当に分かっていたら、それは私たちを謙遜にするはずです。私たちは自分の信仰に対して、自分の義に対して、他人に対して誇ることなんかできないはずですよね。そしてもう一つ、イエス様が本当に私たちの義となってくださっているならば、私たちは平安を持つことができます。逆もしかりですよね。もし私たちがいつの間にかイエス様ではないものを自分の義としてここに据えてしまっている場合どうなるか。私たちは高慢になりますよ。人を見下すようになりますよ。いつの間にか自分が積み上げてきたもの、自分が、祈ってこれだけの奇跡をしましたとか、これだけの人に洗礼授けました、救いましたとか、私の教会はこれだけ増えましたとか、こんな立派なことを私にしましたとか、そういったものが自分の義になっている、天国に入る一つの自分は十分な基準を満たしているということになってしまったら、私たちはそれを他の人と比べてその人を見下し始めますよ。高慢になっていってしまう。そしてもう一つ、その義がイエス様の義でない場合、それは私たちを不安にします。不安にします。本当に大丈夫なんだろうか。それは自分の行いを頼ってるからですよね。自分の経験を頼ってるから、イエス様じゃないものをいつの間にか頼ってるから、私たちは不安になってきてしまう。十分足りてるだろうか。でもイエス様がいてくださったら、その不安は取り除かれます。だってイエス様が私たちの義なんですから。主イエスキリストの十字架こそが、その十字架だけが私たちの義です。誰もそれを、そして私たちから奪い去ることはできない。聖書は私たちに約束しています。どうかこの神様の愛、キリストの義の中に私たちがとどまり続けることができますように、私たちは求め祈っていきたいと思います。最後にもう一つだけ、キリストの十字架が私たちにもたらした義についてお話をして今日は終わりたいと思います。その最後の三つ目の義、それは私たちを神の子としてくださる、義ですね。結婚を例えばするとですね、相手の両親、それから兄弟姉妹は、たとえ血縁関係がなくても、あなたの両親兄弟姉妹ということに、なると思います。なりますよね、結婚したら。でこれを私たちは義理の家族って言いますよね。義理のお母さんとかね、義理のお父さん、その義です。義、私たち教会はキリストの花嫁である。聖書を教えています。花婿であるイエス様が花嫁である教会、私たちを迎えに来るわけですよね。再臨の時に迎えに来る。そして私たちは永遠に結ばれて一つになる。花嫁が花婿であるイエス様と一緒になるということは、 一つになるということは、イエス様の父である神様が私たちのお父さんになるということですよね。私たちは神様の子供になるということです。義理という言葉、特にこれ日本語だとそうなのかもしれませんが、義理という言葉には、本心ではないけれども仕方なく従うとか仕方なく、責任を果たすっていう、そういうネガティブなイメージもありますよね。日本語で義理なんていうと、例えば、義理チョコなんていうのそうじゃないですか、ね。会社なんか、今はあんまりないかもしれませんけど、会社に入ると別に好きでもない上司に、一応義理チョコあげとかないと風当たりが悪くなると悪いからね、ちょっともったいないけど一応あげとくかなんて言ってね、あんまり嬉しくないですよね。それでも嬉しい人いるのかもしれませんけれども、義理ですなんて言ってもらってもそこまでやっぱり嬉しくない。あんまり義理という言葉に、私たちはいいイメージを抱かないと思うんですけれども、でもそれは罪によって歪められてしまったこの世界の話であって、私たちを神の子としてくださるキリストの義はそうじゃないということ知っていただきたいんですね。義理チョコのイメージでなんだ義理の子かなんて思わないでいただきたいんですね。私たちのためにいわゆる実の子、実子である御子イエス・キリストさえも身代わりにしてくださったということは、代わりにしてくださったということは、私たちをその実子であるイエス様と同等の価値、同じくらい価値あるもの、大切な存在と神様がもう見なして見てくださってるということですよね。だから私たちが日本語で使う義理チョコの義じゃないですから、これは全然次元が違う。同じです。義理とは言うけれども実の子と同じなんですね。神様のゴールは私たちが単に救われることではありません。それはスタートライン、それは始まりに過ぎない。神様の最終的なゴール、目標は私たちと本当の親子になるということ。本当の親子になる、イエス様と父なる神様が持っておられるその交わりと関係と、同じ交わり、同じ信頼関係を私たちと持つということ、それが天の父なる神様の願いであり目指しておられるところなんですね。お父さんという言葉を聞いて皆さんどんなイメージ抱くでしょうか。お父さん、きっとそこには自分と自分のお父さんとの関係が反映されてくるんじゃないかなと思うんです。そしてその関係に問題がある場合、多かれ少なかれみんなあると思うんです。完璧な人はこの世にいませんから。でも何かそこに大きな問題がある場合、その傷が天の父なる神様との関係を築いていく上で大きな影響を与えてしまうことがあります。イエス様の福音を聞いて理解して信じてクリスチャンになったんだけれども、なんか心の底から天のお父様ってこう行くことができない、どこかでなんか怖い存在だ、恐れることも大事なんですが、不健全な意味で、信頼できないというか委ねきれないというか、お父さんということができないとかね、なぜだかわからないけどちゃんとした神様とのその父子の関係がうまく築けない、それは実のお父さんとの関係、あるいはお母さんである場合もあるかもしれません。そこに何か問題があった場合に、なかなかそのイメージが取り去られ、完全に取り去られずに残ってしまって影響を与えてしまうことが実際少なからずあると思うんですね。子供に聖書を教えるってことは大事なことだと思います。子供に祈ることを教える。子供を教会に連れてくる。みんな大事なことだと思います。みんな自分の我が子には救われてほしい、クリスチャンになってほしいと思うから、親は一生懸命そういうことをするわけですよね。それはみんな尊いことだし、大事なことだし、絶対に必要なことなんですけれども、でもそれ以上にお父さんあるいはお母さんが子供とどういう関係を普段築いているかということが、将来その子が神様とどういう関係、父子関係を築いていくかということに大きな影響を与えるということを、私たち心にやっぱり留める必要があると思うんですね。 こんなに一生懸命聖書を教えたのに、こんなに一生懸命教会に連れてって、日曜学校に入れて聖書のことを教えて、こんなに祈ったのに、どうしてうちの子は神様から離れてあっちに行っちゃったんだろうかっていうことよくあると思うんです。まあ、いつも必ずしもそうではないかもしれませんけれども、でもその時に自分が親として子供とどういう普段ですね関係築いてきたかってことを振り返った時に、もしかしたらそこで私たちは間違ってたかもしれないです。間違いを犯してたかもしれない、傷を残してしまっていたかもしれない。それがものすごく影響を及ぼすということを、今私たちの教会にもね尊い子供たちいますけれども、親だけではなくて教会の私たち大人みんなそうだと思いますよね。いくら聖書の正しいことを教えて祈りましょうって、いろんなことを一緒に祈ったとしても、その子とどういう本当に普段交わりを持っているか、その子が何を見ているか、それがその子がお父さん天の父なる神様と関係を築いていく上でものすごく影響するということ、心に留めていただきたいと思います。それと同時にですね、父との関係あるいは母との関係に問題を抱えている方、あるいは傷を負っている方に知っていただきたいことがあるんですね。それは親子関係に問題があったら、じゃあ天の父なる神様とちゃんとした関係を築けないか、そんなことはないということです。そこにたとえ問題があったとしても、傷があったとしても、それが破綻していたとしても、あなたは決してみなしごではないということを私たちは覚えたいと思うんです。人によってはお父さんの顔も知らないなんていう人もいるかもしれない、虐待された、いまだに関係がうまくいってない、そういう人もいるかもしれない、解決してない人もいるかもしれない、でもそれで終わりじゃない。あなたは決してみなしごではない。この地上のお父さんはもしかしたらあなたにあんまり今愛を示してくれてないかもしれない、でもだからといってあなたは一人ではない。あなたには本当のお父さんがいつでも天におられるということ、天のお父様こそ私たちの本当のお父さんだということをね、ぜひ心に思い出していただきたい、信じていただきたい、止めていただきたいと思います。最後にヨハネの14章18節を読んで終わりにしたいと思います。私はあなた方を捨てて孤児には、しません、私はあなた方のところに戻ってくるからです。この地上のお父さんはもしかしたら出てったっきり戻ってこないお父さんもいるかもしれません、出てったっきりもう戻ってこないお母さんももしかしたらいるかもしれない、でも天のお父様は違う、天のお父様イエス様は違う、私たちを捨てて孤児にはしない、必ず私たちを迎えに来てくださるということ、私たちの罪を許し、私たちを本当の子としてくださるこの神様の義、この義に飢え渇いているものは幸いである、なぜならばその人は満ち足りるからである、イエス様は約束してくださいました。イエス様の言葉は決して地に落ちることがありません、必ず実現します。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。あなたは尊いそのイエス様の命と引き換えに、私たちにあなたの異なる素晴らしい義を与えてくださいました。私たちはさまざまな罪によって見えないものがあり、また歪められたものがあり、なかなかあなたの御前に子として、あなたの胸の中に飛び込むことをためらってしまうこともあります。しかし主よ、あなたこそが私たちの本当の父であり、私たちの姿がどんなであれ、私たちがどんな問題や傷を抱えていたとしても、そのすべてをあなたは受け止め、私たちを抱きしめ、私たちを癒し、私たちを愛で満足させ満たしてくださるお父さんであることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがあなたをいつもお父さん父と呼ぶことができますように、その聖霊を私たちに豊かに与えてくださいますように、どうぞお願いいたします。すべてを感謝し御手に委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。